はい、サーファーズレディオショー始まりました。ナビゲーターの竹です。最近ですね、僕ここ半年から1年ぐらいなんですけど、右耳がですね、もうシャワー入った時とか海行った時とかも全然耳が抜け、水が抜けない症状が出てきてて、皆さんこういうお言葉ご存知ですかね。サーファーズイヤーっていうのがあるんですけど、これはサーファーズイヤーっていうですね、まあサーフィンに関わらず、まあスイマーとか潜水士の方とか漁師などの人で、水に潜る機会が多い人に多く、まあ、見られる症状なんですけど、長年その慢性的に冷水、こう海に入って冷水に刺激になると耳がどんどんこう耳の中のですね、あの骨がこう隆起してきて、だんだん耳の穴が狭くなって水が抜けなくなるような症状なんですけど、僕もそんなに海に近いところに住んでないんですけど、長年入ってるとこうなるような感じで、ちょっとそろそろ病院に行こうかなと思っている次第です。でですね、今日はですね、オールデイズザネッポンのももさんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
どうも。
素晴らしくありがとうございます。ちゃんと言えていただいて。
前回あれでしたけどね、すいません、いつも寝る前にオールデイズザネッポンって復唱して寝るように10回言って寝るようにしてますんで。
そうだ、あれ以来ちょっと僕本当言いにくい番組を作ってしまった。
いやオルネポで全然あれ、
そうです、
本編の方はオルネポで行きますんで、最初の冒頭はあれですけど、
正しく言っていただいてありがとうございます。
先週どうもこの間ありがとうございました。
いや本当もうすいません、緊張というか空回り感がすごかったんで、
全然
申し訳ないです。
いや全然そんなことなかったですし、もうレギュラーですから。
身の引き締まる思い
でございます。いえいえ、今後よろしくお願いします。いろいろと、いいお話もこの間いただけたんで。
ああ、いやいや、とんでもないです。ただ僕、笑い声が気持ち悪かったですね。
いや、
多分テンションが。
いや、全然そんなことないですよ。大丈夫ですよ。
妙なバカはしゃぎやったです
ね。全然大丈夫ですよ。
ちゃんとしなきゃっていう気になりました、ね。
いやいや、僕ちゃんとしなくていい、番組ですから、全然。
いやいや、結構最近メッセージ性というか、ね、社会派な部分もちょっと、すごい、ためになる、いい、ものもどんどん出してきてる。なんかもういろんな一面のいろんな面を出す番組になってきてるんで、おすごいなって思ってます、
ね、うちの番組ですね。
もうすごいワイドにいろんな角度からガンガン来てます、
ね、いやそんなことないです。そんなもうあれですよ、全然ゲストさん全然アポ大変ですよ。俺もう本当にこのももさんはじめレギュラーの方にはもう本当に毎回出ていただかないと。
本当もういつ次隙間が空くのか不安ですよ。なんかもう次の予約は 3年待ちですけどみたいな。
いやそんなこと、
行列のできるポッドキャストにな
るんですよ。いやそんなことないですよ。もう本当にいろいろと、まあその今お話しいただいたような感じ、いろんな視点からっていうか、今後もちょっと、一応配信予定のとかもあるんですけど、ちょっとこうまあもちろんすごくふざけたっていうか、そういう感じとかエロい話もどんどんしていきたいんですけど、ちょっといろいろとしていただきたいなっていう話とか、僕からの目線とかっていうのもちょっといろいろ話していきたいなとは思ってるんですけど。
すごい振り幅がもうすごいですよね。
いやいやそんなことない。さあ、あれですよね、すごくオルネポの方もすごく次戦多戦シネマシェのコーナーのおすすめの番組ってもすごく増えて、
なんか自分でコーナーを考え、唯一やってるコーナーなんですけど、だから本当今もう趣味がポッドキャストになってしまったんで、
はいはい、
だから自分があれ聞いてる、これ聞いてる、あれ楽しかったよっていうのをどんどん言っていこうっていう、
はいはい、
これならもう延々やれるコーナーやなと。リスナーさんからのお便りもありますけどね、
はいはい、
もうお便りがなくてもやれちゃうっていう、
はいはい、
あとはもうやってる、こんな番組やってるんですよっていう、番組をやってる人からもいただけたら嬉しいんですけどね、
はい
はい、
あ
ポッドキャスト出会いの広場みたいな、
場
所にしたいと。
ここ数週間でももさんの方のそのご紹介してるポッドキャストの方とかの方からも、なんかちょっと私のツイートの方でちょっとご連絡っていうか、そのツイートとか フォローとかいただいたりとして、ああ桃さん効果出てるわすごいわとか
思って、ああありがとうございます。
はい、朝カレーさんとかもちょっと、はい、なんか
今もう今年は多分今年デビューを僕朝カレー世代って言ってるんです。
ああ、そうですね、あ
の滋賀の学生2人、
はい、
はい、あの番組もすごいですよね。
すごいですよね、なんか、はい、あとはあの見えないラジオって私まだちょっとお聞きしてないんですけど、最近ですよね。あの
最近なんですよ、ここ1ヶ月ぐらいじゃないですかね。
はい、すごくなんか爆発的で、
あの大人気のあの、はい、正しいように見えるっ
ていう、はいはい、
もう 1000回以上やってる番組のリスナーさん同士で、
はいはいはい、
名古屋と東京でスカイプで、
ああそうなんですか、
ドキュメンタリータッチなんですよ。
ああ、
はじめましてつって、顔も見てないお互いが始めるっていう。
なるほどなるほど。
コーナー何しますとか、ずっとその打ち合わせ段階がずっと上がってる。
ああそうなんですか。
で、あのスーパーマリオみたいに0の1、0の2で、最近やっと第1回が始まって、
はいはい、なるほどなるほど、
1の何みたいな感じでずっと進んでいくみたい
な。なるほど、皆さんいろいろとお考えになってますね、すごいですね。
すごいっすよ、面白い件ですね。
はい、はい、私あの私事であのサーファーズレディオショーの方であのお話し申し訳ないんですけど、はい、ここあのすごく最初やりかけて、いろいろとあのゲストさんもいろいろご出演いただきまして、結構、はい、あのストックがありまして、
素晴らしいですね。
いやいやいや、
行列できてますね。
いやいやいや、それでいろいろとお話、もちろんあのももさんのあのレギュラートークっていうのもありますし、あのチョキからの兄貴、ひろち兄貴のもありますし、最近あのニューハーフの美咲さんもいろいろと話し、
あもうすごい脇を固めるレギュラー陣がちょっとすごいですね。なんかもう僕ちょっとちびりそうですけど、
それプラスあのご新規 の, あのゲストさんの話とかで、でやっぱり週1だとすごくあの先になっちゃうんですよ、アップが1ヶ月2ヶ月間になりまして、それをちょっと4月中にですね、いろいろとこう週2回とか3回とかっていう形にして、
すごいですね。もうこれ帯番組になっちゃうんじゃないですか、毎日毎日配信じゃないですか。いやいやいや、たまりすぎて、
いやいや、それでちょっと4月中にあのちょっとこう私なりにちょっとまとめさせていただいて、5月はですね週1、はいはい、あの通常の週1ペースでしっかりやろうと。
あ、じゃ あ, あのラジオのスペシャルウィークみたいな感じですね。
そうですそうですそうです、
どんどんどんどん、
そうですそうです、
ゲスト回が出る、
そうですそうです。で5月にはもうちゃんとあの毎週水曜日っていう形、水曜日前後になるとは思うんですけど、でちゃんとあの一本一本あのちょっと僕は焦りもあったので、ちょっとちゃんとあの一回一回あの大事にあの編集撮って編集させていただいてっていう形でいこうかなとは思ってるんですよね。
竹さんのその喋りの感じから、はい、落ち着きしか感じない
ですよね。いやいやいや、もう上がりっぱなしですよ、こう今日も話してて。あの、
いやいやいや、すごいですよ。もうどんなゲストが来ても、あの、堂々と。
いやいやいや、そんなことないです。
もう絡んでいく、あの、凄さです、
ね。いやいや、そんなことないです、そんなことないです。
もうこの番組始まって20周年みたいな感じがしますもんね。すごいですよ。いやいや、
普段ですね、普段の自分がですね、結構こう、はい、まあ、あの、思い切って聞くことっていうのが、まあ、多少こう慣れてないっていうのがあるので、こうラジオで、まあもちろんこうゲストさんとかって初めてお話しする方がほとんどなので、はい、ちょっとこうやっぱり僕が進めるっていうのがもちろん自分のラジオなので、僕が聞かなきゃ誰が聞くになっちゃうので、
すごいっすよね。僕そういうそこが僕大の苦手なジャンルなんですよね。クロストークが質問力というか、そういう引き出しとかインタビュー、僕インタビューって本当あの講座があるなら1回ぐらいあの受講してみたいなってなんか最近思いますよ。
思いますね。ただ僕も本当丸っきりの素人で、普段そういう人にお話聞くってそういう形ではあまり聞いてないので、すごくあのなんていうんですかね、まず言葉のこう文章喋り方とかもちょっと合ってるのかな、はいはい、例えばまあ敬語とかそういう砕けた言葉とかどうなのかなとかって思ったりとか、
そこら辺もありますしね、
難しいなと思って、
根本家族から話聞いてないとかっていうのが怒られることが僕よくあるんです。聞いてなかったねそれはさてはみたいな、いやその辺がですね、はい、出てるんですよ、でも怖いんですよ。
それでまあ少しずつあれですけど、なんか毎回毎回なんか自分が初心っていうかこう勉強だ勉強だってもう言ってもられなくなってくると思うんですよ、時期的に。
いやすごいですね。でももうガンガン回してるじゃないですかね、もう。
そうですね、
もうメイン MC ですね、完璧。素晴らしいですね。さすがです。
なんか他のラジオさんもすごく聞いててすごく勉強になるのであれなんですけど、はい。 僕ももちろん趣味はもうポッドキャスト、もちろんサーフィンもそうなんですけど、ポッドキャストはもう全然本当に生活の一部になってますし、は
あ、なりますよね。
なりますね。普通になりますね。もうだからあえて聞こうとかいう準備段階じゃなくて、勝手に体が覚えてるというか、
本当ですね。
はい、皆さんが更新した時に聞いて、なるほどなるほどとか、こういうあれかとかっていうのもありますし、はい、あ。
なんかいい番組がどんどん出てきてるので、聞けば聞くほどですね、
はい、
本当自分 のオールネポでも言ったんですけど、はい、面白いし楽しいんですけど、だんだん自信もなくしていきますね。
それありますそれありますね。
みんな面白いしよう考えておねって
からもう、
いやだから本当収録の本当1日前は聞かない方がいいんじゃないかとか
思いますけどね。
でも本当準備しながら他の聞いたりしてるんですよね。
ありますね。
どうにもならんすよ。
それあります。だんだんへこんでくるっていう気持ちはわかります。すごく
わかりますね。もうだからもうこれはもう、自分は自分って言い聞かせながら、本当なんか今から本当すごいチャンピオンにボクシングの試合で今からボコボコにされるのを覚悟で行くみたいな、もうそんな感じで録音ボタン押しますよ、僕も一人で。
日に日にハードル上がっていきますよね。周りがどんどん上げていくという感じで。そうそう、
新人の段階でもうモンスターな人たちがたくさん出てきてますから ね、 ね、今年もすごいですからね、豊作で。
やっぱりラジオを上げるという皆さんやられるっていう時点で、すごくやっぱもうそれなりのものを持ってる。
そうそうそうそう、もうラジオ好きのポッドキャスト好きとかがもう始めるから、もう多分ほぼ骨格骨組みができてるっていう感じですごいですよね。僕なんかもう本当目隠しで棒持ってスイカ割ってこいって言われた感じで始めてますからね。僕なんか全然だからみんな出来が違いますね。
ですんで、
すごいです
ね。ですんで僕自分のコンセプト、サワーズレディオショーの場合ですと、ちょっとまだゲストさんがこうプロフェッショナルの方、その筋にプロフェッショナルの方方をこう呼びするので、逆にちょっとこうやりやすいっていうか、自分がまあゼロっていうか、まあそれでも、はい、だから逆にちょっとこう良かったなっていう、このコンセプトにして良かったなっていう部分はありますね。
でも今度から一回あるじゃないですか、今からポッドキャストデビューしようと思うんですけど、ぜひその前に私もこの竹さんのサーファーズレジオショーに出て一回揉まれてからデビューしたいんで、デビュー前ですけどみたいな。
でも全然本当にもしあれば、すごく皆さん、もちろん僕毎回こうオファーっていう形なので、いや出たいですっていう方がメールすごく毎日のように待ってるんですけど、なかなか連絡が来ないので。
メールサーバーパンクしてるんじゃないですか、もしかしたら。
いやもう全然あれですよ。ですんで皆さんお聞きの方、全然僕なんか私なんかって言わずに、本当にもちろんラジオの宣伝とかお店の宣伝とかで、私のラジオこうそんなにリスナーさんいないですけど、
いやすごいじゃないですか、
未来として使っていただければなと思いますんで。
そうですよ、もう武田のジャンルで今トップなんですね。
武田さん、武ちゃん、もう本当に僕この間あれなんですよ、
ダブル武で今争ってますよね。
苦情じゃないですけど、一応なんか管理されてる方、武田さんとはまた別の方が管理されてるみたいで。
ああでしょうね、本人は喋りっぱなでしょうからね。
そうなんですよね。それでいろいろとこうお便りとか、このポッドキャストについてなんかご意見ある方はっていう形で期してたので、僕はご意見があったので、普通に一応そういうちょっとあれですねみたいな感じでご意見はしといたんですけど、
1話ごとに番組になってる感じですよね。
そうですね。僕もちろんあの方はすごい方だなと思ってるので、ただその上げ方っていうのがちょっといろいろと問題あるんじゃないかなっていう形で、
あれもう新しいジャンルを作ってほしいですよね。
そうですよね。
社会文化武田と、
それで十分ですよね。
すごいですもんね。
結構リスナーさんもついてるんで、ジャンル的に自分の名前で枠作ってもらった方がいいんじゃないかなっていうレベルだと思う。
あんな夢のようなジャンルですね。
本当ですよね。
僕も並べてみたい。
実際僕聞いたりとか、ちょっと試しっていうわけじゃないですけど、まあ、テレビ聞いてる時とか、はいはいはい、出たりしてたので、まあ、ラジオのポッドキャストも武田さんの聞いてちょっと聞いたりとかしたんですけど、やっぱりお話すごいですね、はいはい、
だから人気が出るのも
頷
けるっていうやつですね。
一つのジャンルにこだわらずいろんなお話できるっていう形で、やっぱりすごいなっていう形がありますね。はい、
すげえ
な。まあそうじゃないとあれだけ有名にならないですからね。
そうですよね。テレビに出るっちゃそういうことですよね。
本当テレビに出るって本当こんなことですよ。はい、ポッドキャストも、まあ 少しずつあれなんですよね、先ほどお話しいただいたような感じで、やっぱポッドキャスト結構アメリカでも大流行りみたいな感じで、
はいはい、あ、なんかアメリカはすごい人口らしいですよ、ポッドキャストやってる人。どこで聞いたのかな、どっかで聞いたんですよ、それもポッドキャストで聞いたんですけど。
あ、なるほどなるほど、
すごいすごい人口いるらしいです、やっぱ。
ああ、やっぱ
あっちはすごいらしいです。はい、
いろんなジャンルありますよね、結構際どいジャンルからいろいろと。やっぱあのアメリカだと自分 あそこのまあ文化として自分たちの個人の意見っていうかどんどん出していくっていうのもあると思うので。
そうですよね、あとまあ得意分野を出すとか好きなものだけを扱うとか、いろいろいろんなジャンルあるでしょうかね。
すごくそれで、あと周りの方もそういうのがまあ普通だっていうのがあるんでしょうね、すごく。やっぱりあの一番思うのが、まあ、ツイッターもそうなんですけど、はい、アメリカとかだとフェイスブックとかで、やっぱり日本だと結構あの自分の写真とかじゃなくて、はいはい、まあ、後ろ写真とか例えば子供の写真とか絵とか上げてる、ね、上げてる方多いですけど、
はいはいはいはい、
アメリカのフェイスブックの人の個人を見ると本当に自分の顔を思いっきり出してますよね。
あ、もうまさにですよね、まさにフェイスブックです
よね。本当フェイスブックですよね。本当こう桃さんみたいな感じですよ。
僕もガンガン出しますけどね。最近ツイッターはちょっともう、もう博多弁で芋引くっていうんですけどね、
はいはい、
あのビビるビビって、はい、ビビってしまうことを芋引くっていうんですけど、
はいはい、
それでもうあのやめましたね。
はい、うん、
さ
ん、
な
ん
か
可愛い絵にしましたね。俺最初なんか透明で見たらなんかキティちゃんかなとか思いました最初。
ひらがなで、ひらがなでもうもうやおで顔にしてる
んですよ、ね。はい、なんか可愛い感じで。
ただなんとなく思いついたんですよ。
どうさん、あれですか、なんかいろいろとあれですか、なんかいろんな幅広いリスナーさんをちょっとあれするためにって感じですか。
そうですね、あのもうあの番組を聞こうと思っても、
はいはい、
僕のあの全力の決め顔が邪魔をして、
はいはい、
あんなの気持ち悪くて聞けるかって、そのもう先入観があの邪魔するとせっかくの出会いを失うんじゃないかと思ってです
ね。あ、なるほどなるほど、もうあの、
無難安全策を取らせてもらって今まであのポッドキャスト再生するとあの僕の決め顔が画面いっぱいに広がるという、あのスマホでも夜中は多分地獄だったと思うんですけど女性は特にあの夜怖いんじゃないかと思って、
なるほど、
今だから可愛い、
なるほど、
今だからちょっとアートワークも変えてですね、
はい、
文字と、
はい、
あのアドレスとか情報を載せたのと、その、はい、最近作った桃屋の桃ちゃんというキャラクターを載せてるんですよ。手が切れ
かって可愛いですよねなんか僕最初ポッドキャストとか最初始める時とかはあの、はい、結構リスナーさんっていうか年齢層、リスナーさんの年齢層っていうのは僕とかあの桃さんのような男性で、はい、まあ、あの中年っていうか、まあ、そういう 3,40 代とかそれ以上の方が多いのかなとか思ったんですけど、最近桃さんの方 そのセンター線知りましぇのコーナーとかいろいろ見ると結構あれですね、若い方、
そう、学生がやってるんですよね、
学生の方とか、あとはあの女性の方、
そうですね、女性やってますよね、
うん、しかもあのどちらかといえばこう20代とか、
そうなんです、若い子らが
20代30代、
はい、自分たちの女子力のなさとかを、
あ、そうですね、
題材に、
はい、
あのもうイケてる女子を、
はい、
あのディスってますよね、
はい、もうそういう、まあ、あのコンセプトだと我々はすごくもう食いついちゃいますよね。
あ、だから、まあ、女の子たちはこんな話してるんだろうなっていう、
はい、
だからなんかお店で僕もあの、
はいはい、
お客さん女の子ばっかりで喋り声が聞こえてくるんですけど、
はいはい、
多分この人たちも今録音したらすっごい面白い話してるんだろうなとか、
はいはい、
思いますよ。ただ全然丸々聞こえるわけじゃないから、ちょいちょい断片的に聞こえてきて笑ってる感じを聞くと、はい、なんかそんな話で盛り上がってるんだろうなみたいなやっぱり女の子たちはもともとそのなんか元々井戸端会議文化というか、
はいはい、
やっぱ元々男よりもやっぱ達者ですよね、喋り。
そうですね、おしゃべりそうですよね。
だからそういうところでやっぱもう
ありますね。
簡単に、はい、そのまんま出れるんじゃないですかね。
そうですね、女性の方のおしゃべりっていうのはすごく、うん、すごいですよね。あのマシンガントークじゃないですけど、うちも娘4歳なんですけど、もう最近はですね、うちの嫁もすごく僕にバーとか言うんですけど、うちの嫁あの娘もバーって言うので。もうなんか
増えましたね。
もう増えた、もう勘弁してくれよとかって思ってるんですけどねでも僕サーファーズレディオショーとかですね、あのいつも収録している時には頭の隅にですね、この可愛い女性リスナーさんのことを思いつつこうお話をしてるんですよ実際。
ああすごいですね、うん、そこまで僕意識したことないですね。
ですね、いろいろとそういう、まあ、最近上げてるのもそうですし、ゲストさんの回もそうですし、やっぱりちょっとすごくマニアティックなお話とかエロトークとかになるんですけど、ただそのこういうこともすごくこう入りやすいような形でなんかお話できないかなっていうのはなかなか実現はできてないんですけど、少しずつこう、はい、こういうお話もしてる、こういうのもこう全く分からなくても聞いてたら少しずつ分かるような感じとかっていう、
はい、カフェで話してても大丈夫な感じにしたら、ね、女性がいっぱいおるところで、
そうですね、
イケてる OL さんとか、
そうです、ね、
学生さんとかがおる中で
本当そういう感じをイメージしてますし、この前ラジアのミスティ店長とちょっと地元で飲んでて、ちょっと隣に、はいはい、まあ、20代ぐらいのこう可愛い女の子たちがいたんですけど、
はいはいはい、
3人ぐらいですね、まあまあ普通にちょっとこうちょっかい出して、一応僕の名刺を置いてきたんですけど、
あ、すごいですね。
さあ、やっぱり名刺とかでもちょっと僕のそのアートワークねとかですか、
はいはいはい、
あ、かわいいみたいな感じで言っていただいてて、
あ、よくよく見るとそこにいろいろぶっ込まれてる
のが気づいたりするっていう、ね、そうそうです、
すごい。
それでまあやっぱり iPhone ってすごいですね。やっぱその3人とも全員 iPhone 使ってましたんで、
あ、パッと検索あったあった
です、ね、そうです、ポッドキャストをちょっと開いてみて、あ、知ってる知ってるみたいな感じで、
すげえなあ、やってますね。
それでちょうどそれ上げた時に総水ラジオの坂口さんの、はい、
会の
やつ、会のやつで、はい、エロの話理由なきエロとかっていう題をつけたんですけど、
あの DVD を買うんだみたいなやつ
その題見て、あ、何すごい気になるとか言って、あ、やっぱ題もやっぱこう表題もすごく大切だなとか言って、その
時すごいっす、あ、ちゃんともうすごいっす、ポッドキャスト界のもうザビエルになったんですよ、徹子の部屋から続いて、もうすごいっす ね、もうちゃんと布教活動までやってる。
そうですね、名刺はいつもちょっと持ち歩いて、それでまあなんかこう出会いってやっぱりその、まあ、タイミングとかあるじゃないですか、そういうお話する時とか。
僕も名刺はもう同窓会用に作ったそういう、はいはい、アイコンがついてるやつ、
はいはい、
もうこれ幸運の飯ですよって私は顔が気持ち悪い顔全開で映ってるやつ
やっぱりなんかそういう飲み屋さんとかどっかを教え合いこう話す機会があるときに、まあ、iPhone 率が高いの で、
そ、 う
です
、ね、
そっからポッドキャスト行くのもあれですし、
あ、はい、でも自分からポッドキャストやってるっていうのもちょっと恥ずかしいですね。
あ、そうですか。僕なんかちょっと ラジオ全然まあ趣味でやってるラジオなんですけどみたいな感じで行くんですけど、
あ、かっちょいいっすね。ちょっと僕もなんかなかなかその辺はですねうんこうんこ言ってるんで、
いやいやいやいやいや、
すげえな、やっぱ僕もやってみよう。
それで名刺っていうか、まあすごくなんていうんですかね、幅広い方っていうか、すごく一人一人リスナーさん少しずつ自分の、まあ、ツイッターとかでこうフォローとかフォロワーとかするとすごく、まあ、どちらかといえば楽っちゃ楽っていうのはあるじゃないですか、すごく宣伝するのは。ただなんかすごくなんかこうドブ板を忘れてるなとか思いまして、
あ、すごいですね、うん、もう本当営業回りですね
全然仕事とか営業じゃないんですけどね、
握手会みたいな感じですね
そういう感じでちょっと幅広くしても面白いかな。
じゃあお便りも来るかもしれませんね、あの時の、あの時の私です。
ただツイッターやってるみたいな感じでなんか言ってたんですけど、全然それ以上は連絡がないので、軽くなんか酔っ払いの親父がちょっと絡んできたのをちょっと相手してくれただけなのかもしれないですけどね。
あ、その辺の駆け引きはもう本当判別つかないですよね
そうですそうですそうです。
もう女の子はニコニコ笑ってリアクションしたらこれは楽しいんだって思っちゃうんですけど、ね、怖いですよね。
でもまあ僕十分その時間を一緒に共有できただけでも幸せでしたけどね
夢のようですね。本当若い子とそのお話ししたり飲むってことがまあないですから
ね。そうですね、僕もほとんどそうですね、ないって言わないですね。あまり僕もそんなあれですよ、やたらめったらそんなお話声かけてるようなあれじゃないですからね
すごいですね。それやってると本当岡サーファーになっちゃう
からね。そうですそうです、さっきの話じゃないですけど本当に耳あれなんですよ、耳水抜けなくなってしまいまして、
そんなことあるんですね。
あるんです、
骨が。
はい、僕の友達とかでも全然この界隈で海遠いんですけど、やっぱ週1回とかでも長年入ってるとやっぱなるみたいですね。人間の体ってやっぱ不思議なもので、やっぱりこう外部から来たものをこうシャットアウトするみたいな感じですね。
そうか、聴力にはやっぱ影響してくる。
やっぱそうですね、耳が遠くなるというか、はい、多分やっぱ手術しかないみたいです
ね。ああ、そう、削るってこと
ですか。そうですね、具体的な手術。
いやすごいですね。
そういう形になるみたいですけどね。やっぱ人間の体って不思議ですよね。シャーペンの芯とか体に入ってもこう出てくるような感じあるじゃないですか。
ああ、すごいです。僕はでもあれですよ、小学校の時に、はい、あのちょっかい出した男の子がブチ切れて、はい、いきなり鉛筆を僕の手に振りかざして刺さってですね、はい、指にずっとなんか残ってます、ね、
ああ、入ったままですか。
入ったまま、色が取れないですね。
ああ、
タトゥーみたいな感じ。
ああ、ありますね。
ほくろっぽくな
って。ああ、そういう感じですよね。
怖いっすよ。
やっぱり今後ちょっとそのいろいろとちょっと病院行ってちょっと直そうかなとは思ってますけど。
あらららら、
はい、まあ、
なんかだんだんマーメイド化していくんじゃないですか、水ばっか使ってるとだんだん。
本当ですよね、本当です。まあ遊びもそうです、仕事の職業柄もいろいろありますしね。まあいろいろと長年生きていくといろいろありますからね、それはしょうがないと思いますけど。まあ先ほどの話じゃないですけど、まあ一つ一つのその出会いとツイッターの一つ一つのフォロワーさんと、あとメールもちょっと大切にいこうかなと思っております。
はい、楽しいっすよね。
そうですね、そんなこんなでちょっと今日はですね、あれなんですけど、メール、あの体調の悪い隊長さん、はい、いつも
あの、
はい、
おなじみの
いただいてまして、はい、今日はですね、それをあのももさんと私でですねちょっとトークしようかなと思いまして、
あ、
はい、前振りすごくあれでしたね、いろいろお話でもう30分ぐらい経っちゃいましたね。
あらららら、大丈夫ですか。大丈夫ですか。
全然大丈夫ですよ。最近
もうエンディングじゃないですか。
いやいや、最近ですね、いろいろと圧縮っていう言葉を覚えましたんでね。全然いけます。
テクニカルですね。
はい、
もう僕は取っ手出しなんで、もう全然その辺全く技が分かんない。
いいですね、なんかいつものももさんのあのオルネポの感じもあれですけど、このサワーズレディオショーに出ていただいてるももさんもちょっと大人の空気を出してる感じで、
いやいや、もうあの前回あのはしゃぎすぎたっていうのと、あの、はい、笑い声が気持ち悪かったっていうのを自分で反省しましてですね。
なるほど、
はい、ちょっとこう、この振り幅も僕もサーファーズラジオショーにせっかく出るんです
よ。こういう感じでちょっと
落ち着いたおっさんもがやってる番組ってなんだろうって、ここで違いが出るといいんじゃないかと。
まあ、
ギャップ萌えを今思いつきましたけど、
ね、あの女の子はそのギャップに弱いのかもしれないですからね。
ただのまあテンションがアホなんですけどね。僕は
で今回ですね、体調の悪い隊長さんですね、はい、あの包丁のお話のメールいただきまして、
はいはいはい、
ちょっとももさんもお店、ご経営されてるということで、すごくなんか僕は料理あまりしないのでちょっと興味深いなと思って、その話をちょっとさせていただこうかなと思いまして、
はい、
ちょっと今回のメールをちょっと読まさせていただきます。
はい、
はい、包丁を買い替えました、うん、
はい、
今まで使っていたのは2000ほどのステンレス製の包丁、今度買ったのは約6000の鉄製の包丁です。もうちょっと出そうかなと思ったのですが、いとこの料理人からいい包丁は鋼もいいので研ぐのが難しい、プロじゃないんだから手頃な価格のがいいよと聞いたので、手頃ではないけど素人には高級な包丁にしてみました。どうなんですかね、包丁ってピンね、いろいろあるとは思うんですけど、
あ、もう100円ショップにありますからね。
あ、本当100円から6000の包丁っていうと結構いい。
あ、高いっすよ。
なんか名前とか彫ってくれる包丁のイメージあるんですけど、
すごいっすね、あの なんとか孫六とか書い
てあるんですか。あれですか、
関孫六
あれですか、あの
なんかホームセンターにも
あるあの銅線とか切っちゃうようなあれですかね、テレビのあのショッピングとか、ね、
なんかでもいろいろ名前が彫ってある包丁とかもあるんですけど、僕なんか大体その業務用のところで、
あ、
そんな高いの1万ちょっとで買ったぐらいです
かね。あ、なるほどなるほど。
あとはでももうちょっとしたあの仕込みとか、
はいはい、
もうそんな100円ショップのやつで十分ですもんね。
なるほどなるほど。
あ、研ぎさえすれば、
あ、やっぱり研いだりするっていうのはあれですよね。そうですね、
まあ、あのやっぱ消耗品なんで、
はいはい、
まあ、いいやつはいいですけどね、そやっぱもうどんどんあの、
はいはい、
とか今家庭でも簡単に研ぐのもあるんで、
あ、
シュッ溝あシュッてするだけとか
ありますね、ありますね、
はいはい
はい、僕あの実家で昔小さい頃あの白いあの包丁のやつの研ぎ石のやつで、
はい、
水つけてあのお手伝いでやってましたね、家で。
はい、そうです。できるんですね。すごいですね。
はい、いやもう今やってるんです。ちっちゃい頃なんかそれでやってみたくてやってたような感じ。実際研げてたどうかはちょっと分かんないですけど。
砥石で研ぐの難しいっす
ね。なんか親の身を見真似でやってたなって記憶ありますけどね。
あれ買ってきた時の状態が一番切れるじゃないですか。
はいはいはい。
でずっと切って使っていくとやっぱ研がざるを得なくなるんですけど、
はいはい、
やっぱ買った時のような感じにやっぱ僕もあんま上手じゃないので、もともと料理人じゃないっ て, っていや本当難しいですよ、見よう見まねえですから、ね、でもまあ自分でもなんとか試行錯誤で研げる、
研
いで研いでっていう感じですけど、
ね、なるほどなるほど。これ今の話ありますね。あの今ちょっとメールの続きを見ますね、はいはいはい、素人にはこの辺りの価格の包丁が扱いやすそうですね。今は出刃包丁と刺身情報を使い分けています。刃の角度が少し違うので慣れるまでは慎重に使うつもりですが、新しい包丁にはいいですね。皆さんは料理を作ってますか？料理にこだわりありますか？そこで、トークテーマは自慢の一品料理でお願いしますということで、
はあ、
はい、体調の悪い隊長さん、いつもおメールありがとうございます。
すごい
ですね。はい、桃さんあれですよね、桃焼き屋のお店なので、
はいはいはいはい、
あの鶏ももっていうのはあの皮があのニュルニュルしてるような感じですよね。
そうですね、
やっぱり包丁切れ味良くないと切れないですよね。
そうですね、はい、まあ、あもう切れない時も力でいきますけどね。
ガツンと
、まあ、皮を下にして切れば切りやすいんで、皮を上にするとそれはもうあの地滑りみたいにするっていっちゃうんですね。
そうですよね、
なんかその辺はすごいな。でもみんなやっぱできる人はもうすごいですもんね。魚釣ってきて、
ああそうですね、そうですね、
食べるとか、やっぱで包丁もやっぱいいの持ってる人は持ってます
もんね。持ってますよね。うち僕兄弟がいて、まあ僕もまあ趣味一緒なんですけど、はい、うちの長男がうちの兄弟の一番上の兄貴がいるんですけど、はいはいはい、釣りが趣味なんですよ。で海釣りとかって言ってやっぱ食べる魚とかって言って、まあ、例えば魚でもそうですしイカとかいろんなのをこう釣ってくるわけですよ。そうするとですね、実家の台所とかで料理するんですけど、鱗取りからとかもういろんなことして、だから海釣りってすごくあれですよね。もうその釣った魚を食べるっていうところですごく魅力がある。
もう最強に新鮮な状態ですからね。ちゃんと締めさえすればもう美味しくいただけますからね。
はい、すごいなと思うんですけど、僕から見るともう夜中に出て、夜中朝方に出て、で日中ずっと釣って夜遅く帰ってきて、なんか料理をして、で釣り竿とかももう塩まみれなので片付けてとかって、もうなんかすごい大変だなとか言って、ちょっと僕は海釣りが趣味じゃないのでそこまでできないなと思ってるんですけど
好きな人本当好きですもんね。遠出してまで釣りに行くってありますもんね。
本当そうです。まあ実際僕いろいろちょっとお裾分けいただいたりとかって、そういうだけの役割なんですけどね鳥あれですか、ももさんあれですか、鳥とかって結構毎日こう砂漠っていうんですか、なんていうんですか。
僕は部位ごとに処理してもらってもらうのと、
はい、
あと週に2回天草大王って熊本の、
はい、
地鶏があるんですけど、
はい、
それがそのままの姿でやってくる
そ, う
それを解体してっていうことですね。
ああ、はい、吊るしてっていう感じ。
吊るしてっていうか、まあ頭とか内臓とか取った状態っていうので来るんですけど、だから手羽とももと、
はい、あ
ささみと胸とにこう分けていくって感じですね。胴体から
いいですね。うちまた実家の話すいません。東京じゃない時、うん、昔愛媛に住んでたんですけど。
ああ、愛媛ですか。
はい、
僕も愛媛サラリーマン時代にちょっといました。
ああ、そうなんですか。この体調の悪い体調さん、のぎらひラジオの日野さんとかが今、
はいはいはい、
住まれてるところにすごく近いところで昔僕ちょっと住んでたんですけど、
へ、
はい、そういうつながりでちょっとうちの方でちょっといろいろつながりがあるなと思って前ゲスト出ていただいたんですけど、その時もそうですね、その時住んでた時もなんか結構あれでしたよ。なんか記憶によるとうちの親なんかそういうことしてましたね。釣って鳥を逆さにして。
あれだからあれを見てた子供たちが 田舎で鳥を閉めるのを見て、はい、鳥が食べれなくなったっていう大人の人もいるみたいですね。家で閉めてるのを見ても食べれなくなったみたいな、
はい、すごいなと思って今思うとすごいことしてたなとか思って。
残酷ですよ。
残酷ですよね。
あ、
その
お客さんも気軽に魚の感覚で、あの今日捕まえてきた鳥を店でさばいてるのみたいな。でもそれをやると、はい、あ、温かい鳥の血をぶちまけるとその衛生上も危ないんですね。
あ
やっぱ冷たくなった状態でちゃんと届けてもらった方が、
なるほど、
あの本当食品衛生上にもいいから、やっぱ魚的感覚があるんでしょうね。
あ、なるほどなるほど、
はあ、殺したてがうまいみたいな。
あ僕魚もそんなさばいたことないですし、僕そんな料理 しないっていうか、一人暮らしっていう時はしてましたけど、料理に、
うんうん、
料理って言わないですね。なんて言うんですかね、まあレトルトみたいな感じですね。
でも単純にはもう茹でてポン酢で食べればっていうところもありますけどね。
今本当になんか本当奥さんには任せっきりで、今日もさっき今あのももさんと収録前の時に
はいはい、
あのなんかあのちょっとお手伝いしようかな、僕休みだったんでお手伝いしようかと思って洗濯物とかも干したんですけど、
はいはいはい、
これじゃダメ、ね、いやこれじゃダメだって言われて
ですよね。
これじゃ
ですよ、ね、
これじゃそれのその志だけはちゃんとあの受け止めとくって言われましたけど、
はい、もう一応ポーズは見せとか
ですね、
ファイティングポーズは取っとかんと思う。
そうですそうですそうですそうです、
ありますよね、
うん、一応あのぐうたらだって言われないようにちょっと日々それはちょっと意識はしてるんですけどね。
僕も職業がもう料理とかだから、あと掃除とか茶碗食器洗いとか家事みたいな仕事なんで、だから僕は触らないようにしてますね。冷蔵庫もだから僕がやり使いたい感じの配置じゃないとか、冷やさなくていいものが冷やされているとかいろいろあるけど、
はいはい、
最初はやろうとしたんですけど、もうやっぱ僕が触るわけじゃないけんと思ってですね。
あ、なるほど。
だから僕は触らないようにしてます。僕仕様にするとまた問題が。
そうですね。それであのメールの内容なんですけど、自慢の一品料理って出てますけど、
あの
僕そんな今料理しないとかってあれでしたけど、僕自慢の一品料理がですね、僕はですねよくその時々作ったりというかするんですけど、
はいはい、
僕タコスが作れます。
わ、すごいですね。
あのタコ
サルサソースで、
そうですね、まあレトルトに近いんですけど、今結構そういうキットっていうかそういうの売ってるんですけど、
ああ焼いちゃうんですか、あの生地、
あ生地生のやつとかでも、まあフライパンにあのそのままできてるのをこう温めるみたいなとかもありますし、そのなんてハードな硬いやつとかもまあ売ってたりとかしますし、
おしゃれですね。
いやあのですね、なんていうんですかね、あの僕前ちょっとアメリカにあのそのちょっとバックパックしてた時に、ちょうどその北の方っていうかメキシコの方とかだったので、ちょっとそういうメキシコ料理とかも結構あって、でまあレストランとかでまあ食べてたりっていうのもありますし、そのユースホステルとか行っていろいろ世界中から集まってくるこう若者たちと一緒にあの寝泊まりしてたんですけど、その時に
すごいですね、
はい、その時に結構そのスーパーとかに安くそういうお肉とか野菜とか売ってて、やっぱ個人個人とかでやっぱそのタコスのこだわりの作り方があるみたいなので、
あその土地と空気で食べるやつって美味しいですよ ね、
すね、
日本で食べるのとまた全然違うでしょう
から
ね。
本当になんかこっちのなんていうんですかね、まあ、おにぎりみたいなもんですよね。なんかおにぎりって言ったらあれですけど、
あ
そういう家庭料理っていうかそういうのなんかいろいろ教えていただいて、なんかそれで辛いこう具材とかを入れるんですけど、そのちょっとまあ辛いっていうイメージありますけど、ちょっとこう酸っぱいっていうか、まあ、チーズとか
そうですよ、ね、
クリームチーズとか、
はいはい、酸味
を効かしたりとかって、はいはいはい、そういう感じでなんか作ったりっていうか、
なかなかすごい経験ですね。
はい、なんかいろいろと料理やっぱりそういうユースホステルって結構なんていうんですか、自分たちで料理をこう共同のあの料理バナーだったので、なんか作ったりとかしたりとか、それをごちそうになったりとか、そういうのはありましたけど ね、
すごいすね、チャレンジャーですね。すごいな、もうそういうあの 人のところにガッと入っていくっていうのがすごいですね。
すごい。あ、逆になんていうんですかね、僕そんなに当時も今もそうですけど英語がそんなに喋れないので、やっぱりこう見た目とあのはもう本当勢いっていうか そういうので勝負してたので、
いやすごいわ、もう本当僕できるだけ一人でビジネスホテル泊まって帰りたいみたいな感じだけどみんなでわちゃわちゃっちゅうのがやっぱすごい、
はい、そういうのもあってっていう形なんですけど、ももさん何か自慢の一品料理とか、お店でやってますんでやっぱりいろいろとこうお料理作られると思うんですけど、
いや本当さっきも実は僕料理人じゃなくて、もともとお店はホールで店長とかってことですと、はいはい、注文取って運んだりとかそっちの方だったんですよね、
はいはい、
でたまたまあの近所に物件空いてるけどやるって言われて、はいはい、もうやりましょうかいいですよ僕、あいいんですかやるっつって、
あそうなんですか、
じゃあその空き家じゃあで店やりなよみたいな、はいはい、じゃあそこの店っつって工事始まって、
あ
でそれからじゃあ何屋するってなったんですよ、
あそっからだったんですね
そっからなんですよ、でも周りは焼き鳥屋が多いし、
はい、
僕は経験的に一回そのカウンターで地鶏の焼き鳥っつうのは串刺して焼いてた経験がちょっとあるわけで、焼き鳥がいいんですけどねって言ったん、それみんなで話してて、
あ
でもバッティングするから、
はい、
宮崎に桃焼きってのがあるよって言われて、
あ、はい
な、
はい、
なんすかそれだったんですよ、
はい、
じゃあそれって言ったんですよね
じゃあそれみたいな
で始めてすぐ怒られて、
はい、
お客さんにこんなの桃焼きじゃないって言われて、
はい、
ですぐ休んで、
はい、
だ宣伝しないでこっそりオープンしたからそんなお客さんは来ないですけど、
はい、
来たらすぐ怒られてすぐ閉めて宮崎ほんそれから食べに行ったんですよね、
あ
ーオープン前入院してたんですよ過労で、
そうなんですか
で退院してオープンだったんでなんかもうそういう感じだったんで、だからもう単純にだから料理がですね、
はい、
レパートリーもそんなにこれがあってないんで、
うん
うん、だからもううまいお肉を、
はい、
うまい塩を使って、
はい、
炭火で焼いたらうまかろう、それだけの発想だったんですよ、ね、
なるほどなるほど、
ああだからそれでだから、
はい、
まあ、食べてあとはもう食べてパクるっていう宮崎で食べてカウンターをガン見しながらあなるほどねと、
なるほどなるほど、
元料理人さんとはもう飲食店にいたんで、
うん、
飲みながらずっと若い時からあのうんちくを、
はい、
あの料理長とかのうんちくを酔っ払いながら聞かされてたり、
ああ
の料理長とか店長やってる時も年下の料理長とか料理人のうんちくを聞いてたり、あそれであのあ言ってたのこのことかみたいな、後でその自分がやるようになってからって感じですね、
あそうなんですか、
はい、だからもう単純にだから今そうですね、
うん、
もう本当炭火と会話できるようになったぐらいですかね焼くっていう感じですよね、あともなんかもう今どんどん料理も業界が進化してるんで、
はいはい、
あの食品の展示会とかあるんですけど、
あ、はいはい、
もうほぼできてるんですよねみんな、だから多分できない人でも店ができちゃうぐらい今ものすごいよくできてるんで、
なるほどなるほど、
得意料理多分もう本当そういう感じですよね、うん、うまい美味しいやつを、
はい、
いい好きなものを使って単純にっていう、そのもう凝ったことができないんで下ごしらえに何日とか、
はいはいはい、
もう単純にだからそんな本当焼くとか煮るとかですよね、
はあ、その宮崎のその美味しい、まあ、鶏をですね、あの、うん、宮崎のその桃焼きっていう風な、例えば宮崎の、まあ、お店の方っていう風になると、例えばこう、
はいはい、
タレとかに漬け込むとかではなくて、そういう風に本当に炭火で焼いてお塩で味をつけてそのまま食べる、
そうですね、あのもう炭で真っ黒結晶だったんですよね向こうのは、硬い親鶏っていうか、
はい、
歯ごたえのある赤い鶏を焼いて、
はい
はい、ほぼ叩き、温かい叩きみたいな感じでレアで出てくるんですよね、血の滴るような感じで、
あそうなんですか、
だからもう地鶏の叩きの骨付きのあったかいバージョンみたいな、でも福岡が焼き鳥文化だったんで、
はいはい、
そこそこの硬さを求めずに、
はい、
ちょっと僕もそれで肉を探してとかやりましたけどね、
なるほどなるほど、
あとはその油、火に油を注ぐじゃないですか、火がブワーッと上がって、
はい、
その炭火から炎を立ち上げて、
はい、
その中で焼いていくって感じなんですね、
はい、そうするとどちらかといえば ももさんの桃屋さんっていうのはそのまあ食材のものがをもうそのままっていうか、そういうふうにちょっと手を加えて料理をだあの提供するっていう形
で、ね、でもだからずっとそれで編み出して自分で、
はいはい、
焼き方をずっと
なるほどなるほど
自己流です、ね、だからもうなだから何が得意なのか、メニューはいっぱい出してますけど、
はいはい、
まあ凝ったものは全然できないんで、
なるほどなるほど、ま
あ、揚げる焼くとかそんな感じですよね、
まあ、あと唐揚げとか、僕唐揚げとか大好きなんですけど、はい、鶏からとか、
あ唐揚げもだから料理人に、
はい、
あの 唐揚げ教えろって電話してでレシピをメールでもらって、はい、でその通り作ったら、はい、美味しくないじゃんってなったんですよでそれからまた自分で、はい、ポン酢をちょっと足したらいいんじゃないのとか何を足したらいいんじゃないのっていうので唐揚げもやっぱそうやってじゃ進化していきましたね。あと食べてあこんなのあるんだみたいな感じだからまた独特のだからありそうでやっぱなんか習ってないし修行してないからそのレシピにとらわれてないっていうかこれ自分でちょいいじりちょいいじりでなんかありそうでないような唐揚げにはなってると思うんですよね
あこう下ごしらえしてという形
そうですね
福岡の方とか例えばももさんのお店とかでその唐揚げって結構まあ、はいはい地域性ってあまり僕聞いたことないんですけどいろいろつけたりして食べるじゃないですか。
ああ大分中津とかあっちの方が結構有名で、ね、なんかちょっと甘辛い系な感じするんですよね。はい。
ああなるほどなるほど
します、ね、
甘酢ソースにつけてみたいな感じとか
それからまたタルタルで南蛮とか。
ああそうですねそうですね。
あとはそのもう最初からちょっと甘辛いタレにつけ込んで揚げるみたいな感じですよね。
結構そのままつけていろいろ味をつけてるのはそのまま食べるのも好きですし結構なんか僕はちょっとなんて味音痴が近いので結構ケチャップにケチャップと、マスタードで自分でちょっとそういうのつけてこう本当それをつけて食べるっていうのも結構好きなんですけど
僕だからなるべくですね、はい、味を足さない努力っていうの
はいはい
お客さんもですねやっぱ最初から料理来る前に、まあ、味は塩焼きはちゃんと塩味がついてるし、はいはい、全部味は足す必要のないものが出てきても、はいはい、もう鶏皿に七味と塩をたくさんテーブルで鶏皿に入れて持ってお皿に乗せて待ってるんですよ。もうだからこれ以上さらに足すとでそういうお客さんが何年か経ってくると医者に止められたとか
なるほど
塩分ダメって言われたとか酒止められたとかいろいろそういうのを見てると、はいはい、僕はなるべく足さずに食べようっていうのを心が
それでも大切ですよね。
あだから、はい、薄すぎる薄すぎるよ味見たとか言われるお客さん、いやいやちゃんと味つけてますけどってそのお客さん帰った後の鶏皿見ると塩と七味が鶏皿にてんこ盛りしてあって醤油が溜まってるんですよ。だからそれをつけて食べるものは何一つないはずなんですけど、だからもう濃い味濃い味ファイヤーみたいな人
なるほど。僕も徐々にはちょっと治ってきてるかなとは思ってるんですけど自分で意識をし始めてるの年齢とともに
女子高生が毎日唐辛子とか持ってうどんに山盛りかけて食べるとか前テレビで見ましたけどね。ああいうのを続けるとどんどんもうぶっ飛んじゃいますね味覚が。
そうですね、
味覚がなんか本当味覚障害みたいな。
なりますね。本当に実際まあ外で食べたりとか、まあ、売ってるものとかって結構味濃いものっていうか皆さん味濃いのが好きっていうかそれじゃないと味が薄いっていう方も多いかなっていうのがあるので味はついてるのにちょっと味を薄く感じるっていう傾向があるかなとは思ってるんですけど、だからどこ行っても結構外で食べると濃いめが多いかなっていうのか感じますね。すごく。
うん、家とかでは単純にだから焼く前にちょっと焼肉するならちょっと軽く塩をしといてそれから焼くと下味がつくとか、唐揚げ作る時もタレに直じゃなくて塩コショウで揉み込んでから最初に鶏とかはもう染み込まないですからね、それからつけるとかその方が味が乗るとかあるんですよね。
はい、
下味焼肉屋とかもタレにかかってくるじゃないですか、
はいはい、
だからかけだれとつけだれっていうかそういう分けて最初からだから下味を乗っけといて焼いてつけて食べるからさらに家でただ焼いてつけてタレにつけてもやっぱ乗っからないんですよね、
はいはいはいはい、
それで足して足してっていうその悪循環が始まるみたいなところもあると思うんで、は
あ、なんか最近食べるとなんか自分が欲しいっていうものをこう体が欲してるものなんか、
はいはいはい、
こうなんか訴えかけて体がなんかこれ食べたいよこれ飲みたいよっていうものをこう自然と食べるような感じが僕多いですけどね最近。
ああなるほど。
例えば飲んだ後とか、
はいはい、
朝とかやっぱ味噌汁とかちょっと飲んだりするんですけど飲んだ後のこう締めとかで結構僕ラーメンとか食べたりするんですけど、
はいはいはい、ああ今最も危険という噂のやつですね。そうですね、それ
本当にただ結構まあ東京だと醤油とかまあそういうのはありますけど僕結構あれですよ、はい、福岡の方にちょっと怒られるかもしれないですけど結構はい、豚骨醤油でちょっとこう流し込み
ます。今流行ってますよ。
流し込みます。
あ飲んだ後に。なるほど。
はい。ただ紅生姜とか そういうのは僕あまり入れなくてそのまま。
ああ、もう本当コテコテの豚骨ラーメンが油が、はい、表面が固まるぐらいの、
はいはい、
あれと紅生姜のハーモニーがやっぱ油っこいのにあの紅生姜でさっぱりというか口を変えるというか。
なるほどなるほどなるほど。
だからもう食べ終わったスープが真っ赤になるぐらいの。でも今もうさっぱりしてるから紅生姜の出番がない
ラーメン
も結構多いんですよ。
ね、
でもその流儀的に置いてあるみたいな。
ああそういうこと。あ
今もダブルスープとかいろいろ魚介と豚骨とか。
そうですね。
あだからいろいろだからいろいろあるけんですね。もうだから本当
そうですね。ラーメンも今やもう本当に値段は500円、一杯500円とかでちょっとなかなか食べれなくなってきて、やっぱり1000円とか1000円以上するんですよね、やっぱり全部。
あすごいですね。博多はまた500円クラスがいっぱいあります
よ
ね。
本当ですか。この後ちょっと敷居が高いというか、ちょっと軽くラーメンっていうラーメンの部類がちょっと高級志向になってしまって、やっぱりそれなりにやっぱ味も先ほどの話じゃないですけどいい素材を使ってる。
そうね。本当もうラーメンスタジアムで牛タンラーメン全部で1200円とか見て、はいはい、もうビビって帰っちゃいましたけど、すげえなと思って。
ラーメンっていうのはもうどこのカテゴリーにも、例えば朝ごはんとか昼ごはんとか晩ごはんとかそういうどこにも当てはまらないカテゴリーでラーメンとしたものでこう食べてたんですけど、それなりの値段いくとやっぱりなんか晩ご飯というカテゴリーとかになっちゃったりとか。
もう僕らの時はおやつだった
ですね。本当なんかそういう
学校の帰りに食べて帰ってもう一回晩ご飯みたいな感じですね、はいはい、
だそんな感じでちょっと変わってきたなっていう形はあったなと思うんですけど、すいませんなんか話逸れちゃって。
いやいやいやいや。
そうですね。自慢の一品料理なかなか難しいですね。
まあまあ僕はだから桃焼きメインで出してるんで、もう本当その今はもうそのもう桃焼きですよね。だからちょっと家ではできないですよね。
結構あれですか、まかない料理的な部分でちょっとそういうなんかメインに持ってない裏メニュー的なものをこう常連さんに出すとかっていうのあります？
あたまにありますけどね、うん、あとそのままそれがメニューになったとか。あ、まあ、バイトの子がいた時はそういう作ってたんですけど、はい、今もう夫婦でやってるからです
ね。あなるほどなるほど。
ほぼ作らなくなりましたけどね、
はい、
でもなんかいろいろなんかやってみようかとか、
はい、
まあ、あとお客さんがこれが食べたいとかがメニューになるとか、
あ、
まあ、そういうのはありますね。
いいですね。で
サラダにコーンがかかってるけどこのコーンバターはできないのとかないけどじゃあやろうかとかそういう簡単なことはやりますけどね。
いいですね。なんか僕もちょっと若い頃そういうカウンターに立ってお酒飲んでるいわゆる30代とか50代の人をこう話しながら、はいはい、お酒作ってたこともあったんですけど、
なかなか幅広い経歴が出てきますね。
なんかすごく勉強になりますよね。当時は本当にお金、本当に時給とかのそのお値段じゃなくてすごくお話を聞くだけですごく良かったなっ
ていう。ああもうそこでもうすでに始まってたんですね、サーファーズレディオショーが。
あー
もうこれがそこがもう伏線になってたじゃないですか。もしかして
でちょっとご視聴いただいてただでちょっとお酒飲めたりとか。
あーはーいはーい、ありますね、ありますね。
飲みなよみたいな感じでとか。は
ーい、あーそういうのありますね。
なんかすごくそこでお話できたので、ももさんのお話、ももさんあまりなんかあれですよね、カウンター越しでもなかなかお話この前のラジオでもおっしゃってたんですけど。
そうです、ガラスに囲まれてて、あこの前あのリスナーさんがたまたま福岡に来て。
そうですよね。はい、
あれは嬉しかったですけど、唯一だから一箇所だけ喋りやすい場所があって、
はいはい、
そこだったら会話ができるんですよ。なんか二席だけですけど。
なんかすごく羨ましいなというか、なんかすごくそれを僕当時思い出してすごく良かった。なんかあれだったんですけど、
本当住所を公表しててよかったなと思いますね。
いやいやいや、もうあれじゃないですか、ももさん、ももあの焼き屋さんはもちろんももさんのお作りになったもも焼きがもちろん自慢の一品料理ですけど、ももさんやっぱお話がやっぱ一品料理じゃないじゃないですか。
いや全然だから自分で作って自分で洗い物してたからほぼ喋れないですよ。だからあの物取り行くついでに一言言って逃げるとか。
なるほどなるほど。
もう二人僕が手止まったら喋ってないでちゃんとやれよって怒られる状況ですから自作自演なんでほぼ喋れないですけどね。はい、だ暇だったら喋れるというそのなんか、はい、なんとも悩ましい状況ですよ。だから
なるほどなるほど。なんかいろいろやっぱ料理っていうのはいろいろあれですね。やっぱお話もちろんその料理もありますし、お話もプラス、そしてちょっとお酒が入るとちょっといいかなっていう形で。
本当僕も前勤めてたところの総料理長がもう最高の食事は、はい、 だんだんやからっていつも言われてます。
だんだん、
はい、だんだん、あ、だんだん楽しい会話、はい、会話があってこそだから、はい、もうどんなうまい料理でもそのもうすっごい別れ話とか、
はいはい、
喧嘩してるとその味はもうないと、はい、言ってたんで、
はい、い
やだからもう盛り上がってるなっていうのが僕は安心材料ですね。なるほど。夫婦喧嘩しているお客さんとか怖いですね。大丈夫か、
大丈夫
大丈夫か、
大丈夫か、そうですね、そうですね、
盛り上がってる。あともう若い女の子だけで来たら、はいはい、あ黙ってるけど本当はこの子らリスナーで僕のファンなんだってちょっと心の中で言い聞かせてあの頑張るようにしてます。
いいですね、いいですね。
若い女子がたまに来て珍しいなって思う時があるんですけど、
いいですね、
きっとリスナーだと思ってます。いつ言ってくるんだろう、いつ言ってくるんだろうって言いながらありがとうございましたってなってるんですけど。
いいですね、なんかすごく、うん、
多分妄想ですね、本当ほぼ
妄想ですね。
勝手にファンだと思い込んでやることによってあの仕事に張りが出るっていう。
なるほどなるほど。
気持ち悪いです
ね。いやということですね、ももさん一応今回のメールの、はい、もう自慢の一品料理ってことですね。今いろいろちょっとお話しさせていただいたんですけど、
僕はでも何でしょうね、でもいい、
はい、
どうですかね。
いや
本当まあでも唐揚げとか、まあ、店でやってたんです
よ。いやー、まあ、いいですね、唐揚げで。そうですね、やっぱりももさん
もも焼きですか、ね、はい、家でできないっちゅう。
そうですね、隊長さん、ももさんのですね自慢の一品料理は今回唐揚げということでお話しいただきましたので。
ご要望あれば、はい、作り方が出しますんで。あんま、でもそれ見てもあんまり大して変わりないじゃんと思うかもしれないですけど。
そうですね、はい、ももさんちょっとそろそろ今日お時間なので、はい、
あ、
今日はなんかあのちょっと初というかレギュラーのですね最初の収録という形で、すごくあの通常のオルネポサファーズレディオショーに出ていただいたあのちょっと大人のももさんっていうちょっと渋いかっこいい感じで、
よかった、アダルティバージョンで、
そうですね、こういう形もちょっとあの配信するのもいいんじゃないですか。結構、
あともう一つ、あの美味しい塩を使ってください。
あ、はい、塩ですね、
安い塩だけと全然変わってきますので、それだけそこの違いはかなりでかいです。
あ、や、塩
いい塩でお願いします。
やっぱり、はい、わかりました。で、最後にですね、ももさん、何か告知とかうちの方のサファーズレディオショーとか、あとももさんのオルネポでちょっとお話告知できないような内容のお話とかあれば全然使っていただければと思うんですけど。
いや特にはそんな
に
もう出るだけで幸せなんですけど。
いや、
もうあの一応オルネポの方でさっきも言っていただいた、はい、あの次戦他戦、
はい、
知りませんというコーナーで、はい、おすすめのポッドキャストとか今こんなの聞いてるとか、はい、あと自分でこんな番組やってますと、
はい、
だからもうそういうのがあったら、もしよければあの桃屋のおっさんドットアットマーク gmail.com ですね、桃屋のおっさん、はい、アットマーク gmail.com にお知らせいただければ嬉しいです。ツイッターとかでもいいん
で。わかりました。で、うちのサファズレディオショーのですね桃さんファンの方でですね、直接あの桃さんにご連絡していただいてもいいですが、なかなかちょっと恥ずかしくて言えない乙女な方もいらっしゃるかと思いますので、私の方のザ・サファズレディオショーアット gmail.com まででも大丈夫ですので、よろしくお願いします。
ありがとうございます、ありがとうございます。
じゃあそろそろお時間なので、
はい、 ありがとうございます。
またちょっとダンディーな、ダンディーとか言ってちょやばいですね、俺ダンディーとか言葉使っちゃダメですね。
次は蝶ネクタイもしてもら
います。ちょっとまた
気持ちが出るように、
またあの違うかっこいいモモさんの姿をちょっとサワズレディオショーでちょっとあのできたらいいなと思ってますので、
俺なんとノーカット目指して取れ高王子と呼ばれるように頑張ります。
わかりました。、はい、それでは、はい、今週もどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました、
はい、またよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、失礼します、
はい。